港区議会発行、港区議会だより。令和3年4月21日、第229号、声の区議会だより、第164号をお届けいたします。テープをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。それではテープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ、表側。1番、令和3年第1回定例会の概要。2番、予算特別委員会の概要。3番、代表及び一般質問の要旨。4番、常任委員会と特別委員会の活動記録。この途中まで。裏側に参りまして、1番、表側より引き続き、常任委員会と特別委員会の活動記録。2番、議案等の審議結果。3番、意見書。4番、皆さんから提出された請願。5番、お知らせ。6番、後書き。と、以上の順にご案内してまいります。このテープの内容に関するお問い合わせは、電話番号 3578-2920 番までどうぞ。それでは最後まで、どうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは、令和3年第1回定例会の概要です。令和3年第1回定例会は、2月17日から3月16日までの28日間にわたって開会されました。初日に区長から所信表明がされた後、10人の議員から、区長、教育長、及び選挙管理委員会委員長に対して、代表一般質問が行われました。区長から提出された案件を審議した結果、条例制定、条例改正、補正予算など21件を原案通り可決、承認し、予算4案を可決しました。その他追加提出された人事案件は、教育委員会委員の任命に同意し、人権擁護委員候補者の推薦について可決しました。皆さんから提出された請願は4件を採択し、8件を継続審査としました。また、1件の取り下げを承認しました。議員提出による案件は、意見書3件を可決し、関係機関へ提出しました。東日本大震災で犠牲となられた方々のご冥福をお祈りしました。東日本大震災から10年目の節目の年にあたる3月11日に開会された本会議において、港区議会として犠牲となられたすべての方々に対して、哀悼の意を表すべく、黙祷を捧げ、犠牲者のご冥福をお祈りしました。令和3年第1回定例会会議日程です。2月17日、運営委員会本会議。会期決定、諸報告。区長所信表明。選議案件付託。総務常任委員会、議案の審査、委員長報告。本会議、選議案件議決。18日、本会議。代表一般質問4名。19日、運営委員会本会議。代表一般質問6名、議案等付託、予算特別委員会の設置、22日、4常任委員会、議案等の審査、24日、区民文教常任委員会、請願等の審査、25日、保健福祉、区民文教常任委員会、議案、請願等の審査、3月1日から5日、8日から10日、予算特別委員会、予算4案の審査、11日、運営委員会、本会議、追加議案付託、保健福祉常任委員会、議案等の審査。12日、予算特別委員会、修正案3案、予算4案の審査。15日、4常任5特別委員会、議案等の審査、委員長報告、中間報告。16日、運営委員会、本会議、議案等の議決。以上、令和3年第1回定例会の概要でした。予算特別委員会の概要です。2月19日の本会議において、全議員34名で構成する令和3年度予算特別委員会、柳沢明委員長、近藤雅子副委員長、山野井剛副委員長を設置し、3月1日から12日まで新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めながら審査が行われました。この中で一般会計予算、 国民健康保険事業会計予算、介護保険会計予算の3案に対し、共産党議員団の福島委員他2名から修正案、一般会計歳入歳出、20億2392万9000円減、国民健康保険事業会計歳入、国民健康保険料7億8782万円減、繰入金7億8782万円増、介護保険会計歳入、介護保険料6億5500万円減、繰入金6億5500万円増が提出されました。3月12日の予算特別委員会最終日において、各会派が修正案及び予算原案に対して態度表明を行い、引き続き採決しました。採決した結果、修正案は賛成少数で否決され、原案は賛成多数で可決されました。その後3月16日の本会議において、予算4案がそれぞれ賛成多数で原案の通り可決されました。令和3年度各会計予算の概要です。会計別に予算額、対前年度当初予算増減率をお伝えします。一般会計、1624億1000万円、11.7%。国民健康保険事業会計、232億5226万1000円、マイナス 1.3%。後期高齢者医療会計、57億5425万円、0.3%。介護保険会計、169億7523万8000円、マイナス 6.9%。合計、2083億9174万9000円、8.0%。以上です。一般会計、歳入予算額、1624億1000万円、内訳は、特別区税、735億1707万8000円、45.3%。地方消費税交付金、124億8200万円、7.7%。特別区交付金、15億1000円、0.9%。使用料及び手数料、90億3253万1000円、5.6%。国庫支出金、208億2346万8000円、12.8%。都支出金、101億2847万2000円、6.2%。その他、349億2645万円、21.5%。一般会計、歳出、目的別予算額。1624億1000万円。内訳は、総務費216億3338万6000円、13.3%。環境清掃費68億1485万8000円、4.2%。民生費571億782万8000円、35.2%。衛生費72億9970万6000円、4.5%。産業経済費、140億1680万7000円、8.6%。土木費、199億1371万6000円、12.3%。教育費、261億9969万円、16.1%。交際費、1億5844万9000円、0.1%。その他、85億1751万2000円、5.2%。議会費、7億4804万8000円、0.5%。以上です。令和3年度予算に対する各会派の態度表明です。自民党議員団、港区ならではの施策を将来にわたり安定的に推進し、自民党議員団からの質問、要請などが積極的に反映されることを期待し、予算原案4案に賛成、修正案に反対。港政策会議、修正3案は反対。将来世代に責任ある財政運営に向けて、私たち会派の提案、意見が反映されることを期待し、予算4案に賛成。公明党議員団、修正3案は財政運営の観点から疑問があり、反対。我が会派の意見、要望、提案が十分反映されるよう期待するとともに、強く要望して、令和3年度予算4案はいずれも賛成。共産党議員団、新型コロナウイルス感染症で営業も区民の暮らしも大変なのに、困窮者への特別給付金はやらない。 大企業が進める市街地再開発へはおよそ83億円の補助金を支出。税金の使い方が間違っている。予算4案には反対。都民ファーストの会。我が党と政策協定を結び、昨年の区長選挙で当選された武井区長が我が党の政策を取り入れることを信じて、予算4案には賛成する。修正案に関しては反対する。まちづくり港。再開発事業などへの総意から修正案は反対する。予算原案はコロナ危機への対応や社会的包摂の取り組み、デジタル化の推進などを評価し、参画と共同によるにぎわいと品格あるまちづくりに期待し賛成する。虚偽報道に負けない会。予算修正案は、高齢者の医療費負担ゼロを謳うなどなど、その理念に賛同できないために反対。予算原案4案は、将来の港区を施行するにふさわしい、意欲的かつきめ細やかな編成と評価し、賛成。なお、スマイル島につきましては、欠席のため態度表明ができませんでした。以上、予算特別委員会の概要でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えいたします。2月18日、19日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。なお、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の表記は東京2020大会で統一しています。墨字版6ページの二次元コードをスマートフォンで読み取ると動画配信をご覧いただけます。はじめは、自民党議員団の質問です。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について。質問、効果的な周知啓発について。答弁、区民がワクチンを正しく理解できるよう、広報港特集号に接種時期や手順などを掲載し、区内医療機関などと連携して、ワクチンの有効性や安全性、副反応などの情報を丁寧に周知していきます。質問、ワクチン接種に関する人員確保について。答弁、診察や接種を行う医療従事者について、必要な人数などを決定できていないことが課題。医師会や薬剤師会、区内病院をはじめとする地域のあらゆる関係機関へ協力を呼びかけるとともに、人材派遣による人員確保も検討しています。JR 高輪ゲートウェイ駅周辺について。質問、高輪築堤と周辺の街づくりについて。答弁、文部科学大臣の視察があり、開発と保存を両立させながら、現地での保存・公開ができるよう検討してほしいと発言がありました。区はこのような状況を踏まえ、区内初の鉄道開業時の歴史や技術を継承できるよう、国や東京都と連携し、開発と保存の両立の観点で適切に対応します。デジタルトランスフォーメーション DX について。質問、区の推進について。答弁、自宅などから手続きができるオンライン化やキャッシュレス決済の整備を進めています。5G 環境の普及促進や図書館の電子書籍サービスなどデジタル化への対応に取り組みます。先端技術の活用について。質問、今後の 5G の活用について。答弁、来年度 5G 活用が期待できる教育分野において、高精細の映像配信や遠隔操作などの体験型学習の実証実験を行います。先端技術の活用について。質問、介護ロボット導入による効果について。答弁、利用者の自立を促すほか、介護従事者の業務負担を軽減できることから、介護事業所において職員の継続的な就労につながる効果が期待できます。質問、分身ロボット導入による効果について。答弁、障害者雇用の理解促進や新たな雇用を生み出す効果が期待できます。重度障害者が自宅にいながら接客できる分身ロボットを活用した就労の実証実験を実施します。喫煙所整備について。質問、民間事業者との連携について。答弁、民間事業者による喫煙所整備を積極的に推進するため、来年度から助成制度を拡充します。連携を図り、密閉型指定喫煙場所の整備に取り組みます。子ども家庭支援センターについて、質問、児童相談所設置し首長としての決意について。答弁、 摂津市の長として、地域住民をはじめ、企業や NPO 団体、関係機関など、多様な主体との緊密な連携のもと、子どもの権利と命を守るための支援に全力を挙げます。質問、児童相談所と関係機関との連携について。答弁、本年1月に、警察と協定書及び覚書を締結し、児童の安全確保のための情報共有や連携会議の開催、児童相談所の立ち入り調査等の研修などの協力体制を確立しました。質問、家庭相談の充実について。答弁、区の家庭相談は、配偶者からの暴力や一人親家庭における生活支援、子どもの養育不安など多々相談が寄せられています。本年4月から子ども家庭支援センターで相談を実施することで、子育てから家庭問題までワンストップで一貫した支援が可能になります。高齢者の介護予防について、質問、オンライン介護予防について、答弁、初めての方でもオンラインによる介護予防事業に安心して参加できるよう、事前にリハーサルを行い、以降は参加者一人一人への丁寧なサポートを行います。町会・自治会について、質問、支援について、答弁、コロナ禍で停滞する町会活動の活性化のため、補助金を拡充します。各総合支所が町会・自治会の悩みを聞き、一緒に課題解決に取り組みます。産業振興施策について、質問、区内中小企業への資金繰り支援について、答弁、令和2年12月に実施した景況調査から、特に飲食店や宿泊業で資金繰りが厳しいと改めて分かりました。さらなる支援策を早急に検討し、必要とされる支援に取り組みます。質問、テイクアウト等実施店舗への支援について。答弁、テイクアウト等導入経費補助の取り組みは、昨年5月から本年1月末までに72件の申請があり、来年度の支援継続を望む声が寄せられています。来年度は、テイクアウトなどを新たに始める店舗に加え、すでに実施している店舗に対する容器類などの経費も補助対象とし、支援内容を充実させます。質問、産業振興センターの開設に向けた準備について。答弁、指定管理者と連携を密に、事業実施方法や機器の選定、事業創出支援をする専門家の確保など、必要な調整を行っています。防災士について。質問、地域の防災活動への協力を促進すべきです。答弁、防災士に向けた研修会の中で、各地区防災協議会メンバーと意見交換をする機会を設けており、今後オンラインも活用します。防災士会との連携や SNS などを活用し、活動の発信や参加の呼びかけなど、地域での活動を促進します。テレビの活用について、質問、区の魅力発信について、答弁、ドラマ撮影に全面協力したことで、麻布十番商店街や新虎通りの街並みのほか、港区立郷土歴史館や港区産の蜂蜜などを全国に向けて発信することができました。今後もこのような機会を好機と捉え、魅力の発信と地域経済の活性化を目指します。テレビ局との連携、協力を積極的に推進します。東京2020大会について、質問、開催における区の取り組みと意義について、答弁、新橋 SL 広場のデジタルサイネージ設置や、港シティハーフマラソン創設など、機運醸成につながる大きな成果を上げてきました。こうした取り組みや関係団体との絆を大会のレガシーとして未来へ継承していきます。教育について、質問、子どもたちへの個別最適な学びについて、答弁、一人一台配備したタブレット端末で自宅学習や不登校の児童・生徒へのオンライン授業など特色ある取り組みを開始しています。個別最適な学びの視点では、一人一人の理解度に応じた問題に取り組み、誰一人取り残すことなく学力を保障し、令和の時代のスタンダードとなる学びを実現させます。質問、教職員のケアについて。答弁、密を避けるための指導の工夫や感染防止策を講じながら教育活動をしており、負担が増し、勤務時間についても在校時間の増加傾向が見られます。 精神科医による健康相談や心のケアに努めるとともに、区費講師やスクールサポートスタッフの活用などで、教職員の負担軽減を図っていきます。質問、今後の学校運営について。答弁、今年度は感染症対策を講じ、可能な限り行事の実施に努めてきました。来年度はこの間の様々な対策や手法による感染防止策の経験を生かし、今年度実施できなかった行事をこれまでと同様に行うことができるよう、開催方法などを工夫します。質問、デジタル化について。答弁、4月からデジタル教科書の活用を始めます。また、オンラインを活用した家庭への配布物の送付や面談の実施などにも取り組みます。地域交通サービスについて。質問、改善について。答弁、学識経験者を含めた地域交通ネットワークの在り方検討会を設置し、小型モビリティ実証実験など、地域交通サービスの向上に取り組みます。港区ブライダル地域連携協議会について。質問、連携について。答弁、協議会から区と連携した地域支援について相談をいただいています。区民生活に直結した支援の仕組みづくりを目指します。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港政策会議の質問です。保健所の体制強化について、質問、港保健所への手厚い職員配置などを含めた今後の体制強化について、答弁、本年はワクチン接種の選管組織を設置し、職員6名と医師の専門官を配置、さらに4月は保健師を含む職員7名増員を図り、他部署からの応援職員の継続含め、全体でおよそ170名の体制強化を図ります。ワクチン接種について、質問、区民に不安を与えず、ワクチン接種を進めるための課題と今後について、答弁、課題はワクチン供給量やスケジュールが国から示されず、医療従事者を確保する時期などが決められていないことです。引き続き、医師会をはじめ地域の関係機関と連携して、円滑で安全な接種体制を構築します。コロナ禍の中小企業支援について、質問、外食や小売りなど深刻な影響を区内中小企業は被っていますが、区の支援についてどのように進めていくのですか？答弁、これまでは区内中小企業の資金繰り支援などに努めてきましたが、引き続き必要な支援に取り組みます。今後もプレミアム付き区内共通商品券の発行支援も含めた地域経済活性化の事業を実施します。東京 BRT と地域交通の連携について。質問、BRT がプレ運行を開始し、広域公共交通網における東京 BRT の位置づけと区の交通ネットワークとの連携が必要ではないですか？答弁、虎ノ門バスターミナル内のチーバスのバス停設置などにつき、事業者と協議しています。引き続き BRT とチーバスの利便性の高い交通ネットワークの構築に努めていきます。フィルムコミッションによる観光推進について、質問、映画業界を港区に呼び込み、区内で簡便に撮影できるよう、フィルムコミッションを進め、観光施策を進めてはどうですか？答弁、1月からスタートした日本テレビのドラマでは、撮影に区も全面協力し、観光客誘致に努めています。今後は港区観光協会とも連携し、撮影のみならず誘致なども積極的に行い、区の観光資源を生かしたプロモーション展開を行います。e スポーツの推進について。質問。障害者に夢とやりがいを与えるため、障害者の参加できる e スポーツの推進について。答弁。障害の有無に関わらず参加できる可能性のある e スポーツ推進について、区長部局と連携し検討します。質問。健康づくりや介護予防のため、高齢者を対象とした e スポーツの推進について。答弁、高齢者と若者との世代間交流にもつながると考え、介護予防総合センターや生き生きプラザでの活用を視野に検討を進めます。デジタル教科書に期待する効果について。質問、一人一台のタブレット端末で新たに導入するデジタル教科書に期待する効果は。答弁、本年4月から区内すべての区立小中学校で、国語、算数、数学でデジタル教科書の活用を始める予定ですが、例えば物の見え方に特別な支援が必要な子どもにとっても、 記載内容が把握しやすくなるなど、子どもの特性に合わせた指導を充実させていきます。プログラミング教育について、質問、現状と今後の取り組みについて、答弁、現状は小学校でプログラミングを活用し、中学校ではプログラミング教材を活用した実践を行うほか、青山小学校や紅葉小学校で発展的な取り組みも行っています。今後は学校間でプログラミング教育の実践事例を共有して、教員の授業力向上を図るほか、学習指導要領に例示されていない発展的取り組みも、区内企業や外部人材の活用により実施するなど、児童・生徒の論理的思考力を育成していきます。ソーシャルインパクトボンドの導入可能性について、質問、歳入減を補うため、民間の力を活用した新たな資金調達の方法として、ソーシャルインパクトボンドの導入可能性を検討するべきです。答弁、他自治体の事例も参考に調査・研究します。コミュニティナースの導入について、質問、地域のつながりが希薄化する時代にあって、高齢者の病気の早期発見のため、コミュニティナースの仕組みを導入するべきです。答弁、コミュニティナースと同様の仕組みを構築するなど、地域の皆さんが相互に協力し、支え合う地域包括ケアを推進する社会を目指します。コロナ禍における避難所のあり方について、質問、避難所が地域の防災拠点として、在宅避難者を支援することを区民に周知すべきです。答弁、災害時に区民の皆さんが安心して在宅避難などを選択し、地域防災拠点として区民避難所を活用できるよう周知します。子どもたちのマスク着用について、質問、区の方針を幼稚園、学校現場、保護者にきちんと周知するべきです。答弁、幼児、児童、生徒一人一人に寄り添い、体の安全確保を図るよう、区立幼稚園、小中学校及び保護者に周知徹底します。行政の DX と利用者目線での手続きの簡略化について、質問、行政の DX に合わせ、行政サービスをワンストップでできる体制を構築するべきです。答弁、提出書類の見直しや身近なスマートフォンの活用など、利用者目線に立った手続きの簡略化と利便性の向上を図ります。港区らしいスタートアップ・エコシステムの構築について、質問、都市の資源を最大限に生かした多様なセクターとの連携関係を作り、スタートアップの事業化スピードを早めるための体制を整えるべきです。答弁、産学官の連携支援体制を強化します。また、スタートアップ企業が円滑に事業を立ち上げ、事業を迅速に展開できる環境を構築します。プロフェッショナルの力を広報に活用することについて、質問、広報専門支援員の制度を継続し、外部の専門家と連携して区の広報力を高めるべきです。答弁、広報専門支援員を配置したことによる効果を見極めながら、その必要性について検討します。ヒートショック対策について、質問、冬場の凍死の死者数が夏場の熱中症による死者数より多いという現状を捉え、ヒートショック対策として、自宅のリノベーションや改築を支援する仕組みを整えるべきです。答弁、区民向けの講座などの機会を捉え、区が助成する高断熱サッシの設置は、省エネだけでなく健康面でも効果があることを周知します。コミュニティコンポストの導入について、質問、ゼロカーボンを目指すためには、家庭や飲食店の生ゴミを減らすことが重要となります。区立の公園や施設を活用し、コミュニティコンポストの仕組みを導入するべきです。答弁、コミュニティコンポストを通じて、地域でコミュニティ形成につなげている事例を参考に、生ゴミの削減とリサイクルを促進する取り組みを調査・研究します。スポーツとダイバーシティについて、質問、年齢、性別、運動神経に関わらず、誰もが楽しむことができるスポーツである、ゆるスポーツを推進するべきです。答弁、年齢や障害の有無、国籍に関わらず、誰もがスポーツを楽しみ、継続できる多様な種目を積極的に推進します。以上、港政策会議の質問でした。続いて、公明党議員団の質問です。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、質問、 十分な財政措置が講じられるよう国に働きかけを、答弁、実態に即した財政支援を国に強く求めていきます。今後の財政見通しについて、質問、歳入歳出状況から見て、来年度以降の財政見通しは、答弁、基金の効果的な活用などで安定的で計画的な財政運営を行っていきます。新型コロナウイルスワクチン接種について、質問、今後の体制整備について、答弁、医師会や薬剤師会、区内病院などとの連携を図り、円滑な実施に向け準備を進めていきます。質問、区民に信頼できる正しい情報の提供や周知と説明を。答弁、正しく理解できるよう丁寧な情報提供に努めていきます。少人数学級への取り組みについて。質問、少人数学級を可能とするため、計画的な体制整備を。答弁、教員の質の向上と35人学級に対応するため、教室数の確保にも努めていきます。新型コロナウイルス感染症に関わる業務対応について、質問、東京都や医師会との連携は、答弁、後方支援病院の調整や設備拡充を東京都に要望していきます。質問、保健所の業務シェア体制について、答弁、職員配置の検討や人材派遣期間延長のほか、全庁で応援体制を確保していきます。交通不便地域解消の取り組みについて、質問、白金台地域の新規交通手段について検討すべきです。答弁、実証実験など JR 東日本と連携しながら検討します。外国人の日本語教育について、質問、港区として課題認識と解決への方向性を問います。答弁、日本語が全くわからない者への対応として、資格を持つ教師の基礎日本語教室を実施します。コロナ禍の区有施設等利用料減収への補填について、質問、できる限り補填すべきです。答弁、実態を踏まえ、管理運営に必要な経費について支援します。コロナ禍の地域バスへの補助について、質問、今後も含めて経費補助を。答弁、必要な支援を実施します。コロナ禍の生活困窮者の支援について、質問、相談体制の強化と多職種連携で孤立させない取り組みを。答弁、生活・就労支援センターの増員やハローワークとの調整など寄り添った支援に努めます。中小企業振興策について、質問、コロナ禍の影響が深刻な飲食、宿泊業に的を絞った対策をすべきです。答弁、中小企業の安定した経営に必要な支援に取り組みます。コロナ禍での観光応援事業について、質問、ビジット港応援キャンペーンなど再開を。答弁、観光事業者の早期の回復に向けた支援を実施します。東京都の30年温室効果ガス削減目標を受けた脱炭素の取り組みについて、質問、13年比 62% 削減へ、脱炭素社会に向けた施策の総動員を。答弁、東京都の施策なども調査研究し、CO2 削減に取り組みます。港地域産業保健センターとの連携について、質問、50名未満事業所の健康管理について。答弁、港地域産業保健センターと積極的に連携していきます。コロナ禍に開設した施設の課題に対する対応について。質問、障害者支援ホーム南麻布の入所者の健康と安全管理について。答弁、個々の状況に応じた支援を提供できるよう取り組みます。質問、元麻布保育園の医療的ケア児等の療育的支援と送迎支援について。答弁、保育所等訪問支援事業の活用と状況により支援を検討します。認知症予防の取り組みについて、質問、新しい生活様式の中でオンラインを活用した取り組みを、答弁、オンラインで記憶力向上のトレーニングなど準備中です。子どもが自身を守る性教育を、質問、保護者の理解を得ながら低学年から指導すべきです。答弁、保護者懇談会の際に議題とし、指導を実施します。虚偽 DV への対応について、質問、児童相談所が子どもの権利を守る取り組みを。答弁、相談を丁寧に聞き、関係機関への事実確認を行うなど、 子どもの権利侵害防止に努めます。質問、学校現場で適切な対応を。答弁、理解を深め対応方法を指導します。また、児童相談所と連携します。以上、公明党議員団の質問でした。代わって、共産党議員団の質問です。高齢者介護施設等の PCR 検査について。質問、高齢者、障害者の入所施設等の職員、利用者を対象に PCR 検査を実施。対象は312施設、1万500人の見込みが2月4日時点で18施設、169人と少ないです。検査が進まない理由など、関係者から意見を聞いて PCR 検査を早急に進めること。答弁、感染者発生時、必要な人員確保が難しく、PCR 検査の実施を躊躇していると考えます。法人内で人員の調整が困難な場合には、東京都に対して職員派遣調整を依頼するなど、複層的な支援を行います。一人暮らし高齢者対策について、質問、救急通報システムは携帯電話しかない高齢者も利用できるよう改善を。答弁、無線通信が可能な機器の設置により、救急通報システムを利用できるよう、本年4月からサービスを開始します。解体工事の住民説明の徹底とアスベスト対策の強化を。質問、解体工事を行う際、木造は7日前、それ以外は15日前までに隣接住民などに説明しなければなりません。近隣住民が不安なく生活できるよう、事業者への指導を厳しく行うこと。答弁、住民からの要望で事業者に説明会の実施を申し入れるなど適切に対応します。質問、レベル3を含むすべての石綿含有建材もレベル1、2と同様の解体方法、届出を義務化すること。答弁、事業者に対し立ち入り調査などの指導を徹底します。小学校で35人学級の早期実現を。質問、小学校すべての学年で早急に35人学級を実現するために、東京都に教員増と教室確保の財政措置などを求めること、必要な学級数を増やすこと。答弁、東京都に財政措置を求めることは予定していません。国の補助制度を活用し、必要な教室の確保に努めます。高輪築堤の完全保存と見学会の開催について。質問、区長、教育長で、JR 東日本と関係機関に完全発掘、現地保存を要請すること。答弁、区としても重要なものと認識しています。第七橋梁の橋台部を含むおよそ80メートルを含めた遺構の現地保存を求める趣旨の要望をしています。開発と保存の両立を図りながら、区は町づくりに対する指導をする立場にあります。以上、共産党議員団の質問でした。今度は都民ファーストの会の質問です。停電時の対策について。質問、停電時の自家発電燃料として、東京港の船舶燃料の活用を10年にわたり検討するよう要望してきましたが、未だに検討しない理由を伺います。答弁、安全の確保や運搬などの課題があり、調査・研究します。冷蔵・冷凍倉庫に保管されている食料の震災活用について。質問、肉や魚などが区内の冷蔵、冷凍倉庫に数千トン以上も保管されていますが、停電時には数時間で産業廃棄物になります。震災時に活用すべく研究すべきです。答弁、温度管理など衛生面で課題があります。倉庫事業者と意見交換などを行っていきます。3歳児の眼科検診の実施について。質問、コロナ禍において、港保健所での3歳児検診の受診率が過去最低レベルまで低下しています。3歳で発見して治療を開始し、5歳までに治療を終えれば 95% 以上の確率で治せると言われている弱視の子どもの見過ごしが大量に発生する可能性があります。3歳の時に見過ごせば一生視力障害を背負って生きることになる可能性が高いです。検診場所を港保健所に限定せず、保育園でも実施し、弱視の早期発見に努めるべきではないですか？昨年、区が導入した検査機器と同じものを私費で購入し、他区の保育園で数百人の児童に対し弱視検査を実施しましたが、全く問題はありませんでした。 医師や看護師でなくとも検査はできます。保育園でもすぐに実施すべきです。答弁、保健所での受診率を高めるとともに、保育園などでの実施も検討します。以上、都民ファーストの会の質問でした。次は、まちづくり港の質問です。港区児童相談所の子どもの状況に応じた一時保護について、質問、里親、ファミリーホームなどといった家庭的な環境下での一時保護を優先すべきと考えますが、区長の考えは、答弁、児童一人一人の事情や児童自身の意見をもとに一時保護先を決定します。家庭養育がふさわしい児童には実現のため里親拡大に取り組むほか、都内広域の里親などの協力体制も活用します。一時保護の長期化について、質問、東京都一時保護所では、全国平均 29.4 日を上回る保護期間の長期化 41.9 日が課題ですが、区長の考える望ましい保護期間とは？答弁、一時保護期間は、一時保護の目的達成に要する必要最小限であるべきです。東京都一時保護要領で定める進行管理を参考に、港区児童相談所における調査、診断を迅速、正確に行います。以上、まちづくり港の質問でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えしました。常任委員会と特別委員会の活動記録です。審議案件と主な質疑をお伝えします。常任委員会の活動記録です。総務常任委員会。区長報告第1号、専決処分について、和解。第1審判決を不服とし、区が提起した控訴事件について、裁判所の和解勧告を受け、和解により控訴事件の解決を図る。主な質疑。控訴審の事実認定、区が和解を選択した理由。議案第1号、港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例。児童相談所を設置することに伴い、子ども家庭支援部の文書事務を変更する。主な質疑、部内部とした理由及びその位置づけ。他区での児童相談所の取り扱い。議案第2号、港区職員定数条例の一部を改正する条例、児童相談所の設置等及び学校調理業務等の委託の取り組み結果を踏まえ、職員の定数を改定する。主な質疑、これまでの業務委託の取り組み結果と条例上で明確にした理由。議案第3号、港区職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例、区における応印の義務付け廃止にかかる取り組みとして、職員の服務に関する宣誓書の応印欄を削除する。主な質疑、条例改正後の署名の取り扱い、様式の見直し内容。議案第4号、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。職員の誰もが働きやすい職場づくりを推進するため、深夜勤務の制限を請求することができる職員の範囲を変更する。主な質疑、条例改正案における性別が同一という表現。婚姻と異ならない状況の判断基準。議案第7号、港区客引き行為等の防止に関する条例、及び港区暴力団排除条例の一部を改正する条例。食品衛生法の一部改正に伴い規定を整備する。主な質疑、制約内容の違反状況を把握する方法、暴力団及び暴力団関係者の定義、並びにその確認方法。議案第14号、令和2年度港区一般会計補正予算第8号、緊急的に新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施に向けた準備を進めるため、国庫支出金を増額し、繰越免許費の補正については、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加する。主な質疑。ワクチン接種の体制整備の決定プロセス。ワクチン接種の方法。常任委員会と特別委員会の活動記録をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。